じゃあ始めたいと思います。よろしくお願いします。最初に、まあ本当はね、本当はチェックインって言って、いやー試験こうでしたよ、ああでしたよみたいな話があって、まあそれから始めるもんなんですけど、本当はね、ズームのミーティングっていうのは、まあなんかちょっと僕の一方的な講習会みたいになりますけれども、よろしくお願いします。で、まずなんですけれども、再現図、とりあえず添削しました。で、37枚あったのかな、全部で。なんですけれども、その全体公表に入りたいと思います。で、添削図を出していただいた人の個々のお話に関しては、まあ、ちょっとメールでやり取りしたり、バンドでやったり、もしくは、ズームで予約してもらったりしてながら、まあ、こうだったね、ああだったねっていう話を、まあ、図面を、元ネタにこう話できたらいいと思うんですけれども、なんかね、要するに今回例えば何だったっけ、浦市動画公開してるみたいに、こう全部公開して全部こう共有してみたいなこともいいんだけど、もう終わった話なので、この終わった話をですね、なんかあれがこうだったからこうだよねっていう話を、あまりやってもね、もう、どうにもならない。これから今から試験までの間、合格発表までの間はね。で、合格発表終わってから、こうだね、ああだねって分析するのはあるんですけれども、今は、まあ、その個々の図面をあまりやっても仕方ないなということで、そうではなくて、まあ、全体、こんなことだったよということをまとめておきたいと思います。で、最初にですね、とにかく、大きな差が全然ありません。で、30何枚、添削したんですけれども、まあ、ほぼですね、未完でない限りは、一発失格だねっていう図面がほとんどありませんでした。まあ、若干あるんですけれども、にしてもですね、まあ、非常に大きな差がない答案結果になっています。ですので、まあ、通常ね、通常、まあ、ニッパチの法則ってあるじゃないですか。それで言うと、まあ、合格してるだろう2割と、それから、まあ、ちょっと分かんないなってグレーゾーンが8割みたいなね。そういう構成、もうこれは完璧に解けきってるよな、みたいなのと、それから、まあ、解けきってるとは言い難いけれども、合格にもよく分かんないな、みたいなことに分かれることが多いんですけれども、今回はどっちかっていうと、もう1級というか、0.5、9.5 というか、もうほとんど、なんかこう、団子状態のような、回答になってます。で、それは、まあ、理由があってですね、明快な理由があるわけです、それに関しては。それはどういうことかというとですね、まあ、この敷地を見ていただければわかるんですけれども、アプローチですね。アプローチに今回やっぱりすごく特殊性があるんですけれども、まあ、例えばですね、この敷地に対して、通常のメインアプローチっていうのは、これいこうかな。まあ、こっちですよね。主道路からのメインアプローチになります。それから、この全体のですね、全体の敷地自体のメインアプローチはここになります。ですから、この全体の一体感を持った何でしたっけ？廃校になった小学校の、旧正門がここにあるわけですよね。で、まあ、大学のキャンパスをイメージしてみてください。そうすると、例えば工学部棟があったり、理学部棟があったり、それから、社会学部棟があったりしたときに、こっから、まあ、こう見える。っていう感じですよね。これなんかね、向こう側女子じゃないのかな。神戸が女学院なんかこういうデザインなんですけれども。まあ、こういうのがやっぱりすごく安心しますよね。デザインとしては。ですから、まあここがですね、要するに、まあ、 エントランスになっているイメージです。この全体の敷地からいくとね。そうすると、まあ、回答例では、この、機体にしたんですけれども、機体一発にしたんですけれども、まあ、アプローチとしては、やっぱりこの西側は非常に重要になりますよね。それから、もう一つ、南側も、メインの道路からということで言うと、非常に重要になります。それから、車椅子動線を考えると、機体っていうのが考えられると。ただし、車椅子動線に関しては、例えばですね、こんな風に渡っていって入るというルートも当然考えられたり、またこの辺りに車椅子駐車場があったりする可能性もあるので、ちょっとこれはよくわからないんですよね。っていう感じです。それからもう一つね、ちょっとすごくいやらしいんですけれども、よく見ていただきたいのは、この敷地境界がですね、これは臨地境界線になってるわけですよ。わかります？これが、全体が敷地になってないんです。今回はこの一段の敷地の中の一部という表現ではなくて、こんだけあるんだけど、この敷地の中で切り取って、ここを臨地境界にするということが謳われているわけです。とするとね、とすると、例えば将来ですよ、ここに、まあ、もう駐車場やめてビル建っちゃうと。とか、グラウンドやめて、でもここにもマンションになっちゃうと。いうふうになったときにでも、これアプローチが成立しないとダメなんじゃないかなと。ちょっとそこが、本来おかしいですよ。この敷地自体は、小学校の跡地を一体的に使うっていうことで、プロポーザルが出されている課題なので、将来にわたって、どういうふうに使われるのかっていうのは、まあ、これを一体で使うっていうのは大前提なんですが、それだったらですね、これ、ここが敷地境界のはずで、ここが計画用地とかいうね、名前になるわけなんですけど、これが臨地境界線になっているということはですね、先ほど言った、今言ったように、将来にここにマンションが建つと、これスーパーマーケットが建つと。いう、売買もあり得るということを考えると、実は期待り、まあ、回答例の、まあ、反省でもあるんですけど、期待りのアプローチだけだと、やはりここが、将来ここ期待りだけだとね、この敷地に建った建物のアプローチの位置がわからなくなるという、非常に厄介な問題を含んでいるわけです。ということで考えると、今回、東入りだとかですね、南入りの、どちらかはまあ一つはマストなんじゃないかなというふうに考えるわけです。それから、車椅子動線を考えると、北入りは捨てがたい。でなおかつ、今の利用方法を考えると、この西入りがマストなわけです。ということで、全部いるやんと、ということになっちゃうんですよね。まあちょっとあんまり、言い難いんですけれども、だからこれが、最悪のケースを考えたときの建築計画者が考える将来像にわたってのこの建物が使える、利便性を考えると、もう4方向が一番いいなという話になってしまいます。ただし、この建物の前提が、まあ、一体利用だということがあるので、それでいうと、一体的に利用するっていったときに、例えば南入りだけだと、この施設使いましたと。その後の動線は、この中に通れるんじゃなくて、まだ一旦外に出てから並木地取ったり、一旦建物の際を回って、カルチャーセンター行くみたいな動線になってしまうわけで、それちょっとまずいという感じがしますよね。一体的利用が前提なので、設計条件としては。ですよね。ということで言うと、この北入り。もしくは西入りは今回どうしても必要になるかと思います。で、南入り、東に関しては、例えばこの施設が50年後ね、50年後何らかのことを使うって言った時には、もうこの建物も老朽化してますから、その時はまた改築するんでしょうなと。まあ、ぐらいの気持ちでいかないと、ちょっと話が、整理がつかないんじゃないかなというふうに考えました。 それでもね、試験当日いきなりこの敷地を見せられて、アプローチはどっちからでもいいですよと、ただし敷地内通路だけ設けてねと言われたら、まあ普通は期待にしちゃったりしますよね。それとか、まあ東入りだけで行こうかなとか、南入りだけで行こうかなとか、桜並木から見ても西入りだけで行こうかなとか、そういうふうに考えるかと思います。で、問題は、アプローチがいろんな選択肢といろんな言い訳といろんな理由が作れるという敷地なので、その最初のプロットに従って、全てのですねゾーニング動線計画がその上で決まってくるという話になります。そこでの論理的整合性が問われるので、逆に言うとそこの論理的整合性がついていればですね、どのアプローチでも成立する回答になるのではないかというところです。ですからよくその、この試験は動線とゾーニングだよっていう話をするんですけれども、確かに動線とゾーニングなんですけれども、今回の場合、この本年の課題に関してはもう、その選択肢はいろいろあって、なおかつ解釈もいろいろあって、で、そのどれが成立してもおかしくないし、そのロジックの中でそれが外れてしまうと、それは大きな減点になる可能性があるということになるかと思います。で、特にその更衣室の位置なんですけれども、例えばプールが1階の時にまあ共用部が当然プール横に更衣室が来て、で、まあエレベーターで上がるって2階3階のうちの、例えば本来だったらですね、まあ2階のこの辺りだったり、1階のこの辺りだったりするんですけども、まあ、1階はまあないですね。まあ、2階のこの辺りに、この上、上階の、こう、更衣室が来る、来たりするわけなんですけれども、プールは1階の時はね、この、更衣室を何階にこうセットするのかっていう話は、本来は、動線とゾーニングの話でいうとすごく大きなテーマになるはずなんですけれども、これがねあんまりね目立たないんですよね、実際は、というような出題になっているのではないかというふうに思います。なので去年みたいにそのもう L 型 I 型以外は全部ダメっていう、その最初の大きなディレクションのところでこう排除されないで、逆にいろんなパターンがあるんだけど、どう考えたのっていうような課題になっていると。まあ、そういう意味で言うと、平成29年とは真逆のですね、組み立てになっているというところに、一番の特徴があります。はい、で、なんか結構集まってますね。で、もう一回その、これに戻るとですね、で、大きな差がない、答案結果になってます。今のところね。で、見てみてるんですけれども、まずですね、その中で、でも、点数に差がつくとすると、という点で言って、この6点を挙げました。一つ目が、屋内プール面積、屋内プール室の面積です。これ一応450平米なので、プラマイ、プラスマイナス、10%。これね、まあ、都市伝説なんですね、これもね、でもね。絶対この 10% かどうかっていうのはよくわからないんです。なので、まあ、405平米から、495平米までですね。っていう範囲になるんですけれども、実際に見てみて、まあ、アッパーに行ってる人はまあほとんどいません。ですからこのダウンなんですけれども、405平米、以下の人が割と、割とじゃなくて、まあ5% ぐらいいました。で、この405平米以下だとかなり厳しいのではないかと思うんですけれども、ただですね、問題は、ここではなくてですね、回答で、これか。見ていただけば分かるんですけれども、今回、 ここはプールですよね。ここはいいんですけれども、この付属室、監視室だとか、裁断室、ここまではいいんですけれども、それから足洗い場までがプール面積なんですね。で、ここまでがプール面積になってます。で、問題はですね、この下にありますけども、見学コーナー。見学コーナーに関しても、1階に設けてる人は、この問題文の読み取りから見てですね、見学コーナーを、プール面積に入れてる人割といてるんですよね。で、動線上はもう全く別物になってるはずなんですけれども、まあ、プールからも入れるようにしたりして、動線上もつなげて面積に入れてる、入れてないっていう話が割と僕は目立ちました。これが気になりましたね、とっても。なので、一つ目が、この屋内プール室面積アンダーを405、この見学コーナーを除いちゃうと405アンダーになっちゃうんですよね。で、問題文、お手元にあるかもわかんないですけど、問題文で意図的に見学コーナーが抜かれてるんです。まあ、意図的にかどうかわかんないですけど、この部屋の中に見学コーナーがないんですよね。だから、見学コーナー、ないやと。あ、屋内プールに含む。しか出てこないんで、屋内プールに含まれてるんだというふうに読めても仕方ない記載になってます。で、これは、去年の、平成29年の、露天風呂の扱いと同じふうになる可能性があります。なので、ここはちょっとわからないところですね。まあ、簡単に判断できない。これがいいよとか、俺がダメだよっていうか言えないんですけれども、これ最も大きな部屋なので450平米という、この最も大きな部屋、最も重要な部屋がですね、面積が、その見学コーナーをめぐってカウントがどうなるかっていうところは、一発失格になる可能性もありますし、減点で済む可能性もあるというところになっているかと思われます。これがまず一つ目。これで、まあ、だいたい全部1割ぐらいずつ、あ、まあ、その、それはちょっと、言い過ぎでしたね。屋内プールの面積に関しては1割強おられました。そういう方。それから2つ目に、もう皆さんご存知だと思いますけど、設備スペースは、機械室と空調機械室と、それから電気設備スペース、この3つが出題されていますが、実はこの中に屋内プール室の空調機械室が含まれていません。で、屋内プール、室は、まあ、必ず単一アクト系のですね、もしくは外調機のですね、空調機器が入るので、まあ、だいたい30平米ぐらいは最低、空調機械室として欲しいところです。ところがそれがない。ないわけです。なので、要求室にない部屋を作ってもいいのかなみたいな話が最後の行に書いてあるんですけど、その他必要と思われる部屋、住基等は適宜計画するとありますので、当然、この屋内プール室は必要な部屋であるので、これは抜けてる人。で、これがね、3、4割のイメージですね、おられます。なので、ここは問題文で言うとね、意図的に設備スペースとして抜いてある可能性が非常に高い。つまり、当然これ抜いてるの分かってるよね、だからこれ答えてほしいんだけど、抜いてるの分かってるよねみたいなヒントのようにですね、空調機械室、多目的スポーツ室用に設けるとわざわざ書いてあるわけです。だからこれが本来はですね、多目的室、スポーツ室用に設けるで、かつ、プール温水プール室用に設ける、いや、およびか、だからなんかそういうような記述になっているはずなのが、わざわざ記述を抜いてあるということはですね、ここは試したんだというふうに考えます。で、まあ、過去の事例で言うとですね、こう試しておいたのに、それを避けきれなかった場合は、割とこう重大なペナルティがある傾向にあります。ただしそれは、 逆にやりすぎると試験の方が、まあまあ、墓穴を掘ってしまう可能性もあるので、まあ、そう簡単ではないんですけれども、これに関しては明らかに仕掛けているので、それに対しての減点が大きいのではないか。もしくは、使用室欠落という、非常に厳しい判定をさせる可能性があるというふうに考えています。三つ目、炎症の恐れのある、範囲、ラインと、それから防火設備ですね。まあまあ、丸棒って書いてるのかっていう話なんですけども、このラインが、まあ時間がなくて書けなかった人。それから、ラインの線引きの位置が間違ってる人。それから、ラインは書いてるんだけど、丸棒を書いてない人。まあ、この3つぐらいがあるんですけれども、この炎症の恐れのある範囲のラインはですね、今年はもう出るよと、出すよと、ずっと言い続けてきた話なので、それが守られてないっていうのは、まあ、非常に大きな違反と、見るのか、まあ、知っといてねと。まあ、ラインだけ、減点で済ましとくわっていう話なのかはちょっとわからないところです。炎症の恐れのあるライン、恐れのある範囲っていうのはですね、まあ、僕も実務でやったことがあるんですけれども、まあ、書いてないと、網入りガラスにしてなくって、で、まあ、どうだったっけな、検査の時に網入りガラス変えたような記憶があるんですけれども、まあ、昔の話ですからね、あれですけど、なんかそういうふうにこう、まあ、なんとかなるかな、みたいな、まあ、ものすごい大雑把な言い方ですけれども、RC の建物なので、炎症の恐れのある範囲といってもですね、まあ、ガラスを丸棒に変えるだけの話なので、それで、まあ、失格にするのかなっていうのはちょっと、まあ、減点で済ますのではないかというふうに考えています。ですけれども、もうこれね、出すって言ったんで、向こうもメンツがありますから、まあ、どういう判断が出るかっていうところかなっていう感じです。だから4番目、上下速ラインなんですけれども、先ほどそのアプローチのところで見せましたよね。このアプローチのところで見ていただければわかるんですけれども、要するにアプローチは今回、まあ、例えば他の資格学校はですね、まあ、4面入り口にしたりこういろいろやってるんですけども、アプローチ数を増やせば増やすほど上下速が難しくなります、考え方がね。なのでそれを、考えながらこうきちんと整理できているのかできてないのかというところは一つ問われるところかと思います。で、答案の中で1割ぐらいはもう上下速がありませんと、もう全部下速できますと。で、プールと、それから、シューズを履かなあかんような部屋に関しては、もうそこで、もう、上速に変えますと。それまではシューズボックス持ってきます。というような回答例もあります。答案もあります。ですので、で実際に、この市民カルチャーレベルでのですね、上下速ってそういう施設もいっぱいあるんですよね、世の中に。なのでそこはまあそこまで問われないかもしれません。で、もう一つはですね、このカフェですね。カフェに関してここが下足になりますよね。これは何でかというと、この、屋外テラスとの関係から、まあだから屋外テラスにスリッパで出ていくというのも、まあ、ないこともないんですけどね。おそらくここは下足ラインになるでしょうと。それから風除室入るところは当然下足になります。エントランスホールも下足になりますよね。で、これぐらいが下足になってるっていうのが一つありますよね。もう一つはやるとすればですけれども、西側アプローチを設けて、西側アプローチ、まあ、ちょっと今、コアとかありますけど、西側アプローチからの部分までが下足と。こんな感じでしょうかね。その次は、南側アプローチまで下足にしてて、っていう感じです。で、このあたりに機械室があるのは、まあ、機械室がみんな下足になりますよね。ここら辺が下足と。 で、こういう下足ゾーンがあって、それに対してコアを含めて上足ゾーンが始まると。それから、更衣室の先も上足ゾーンになっているというような考え方が、まあ、一般的ではないかと思われるんですけれども。で、プールを1階に持ってきた場合は、こういうような開き方になるわけですね。プールを、まあ、横にすれば、横に下でまた今度は、4面は開けないわけです。で、かたやプールを2階にすると、逆に1階スカスカになりますから、結構4面開けるんですけども、そうすると今度はスポーツ増進施設の、部門の中で、何を1階に下ろすのかと。で、それがどこまで下足でどこまで上足になるのかという整理が必要になります。それができてないと、せっかく、4方向アプローチを取ったのに、話ぐちゃぐちゃっていうことになりかねない。っていうところですね。上下足ラインと空間構成を、まあ、どういうふうに整理しているのかと。それは、計画の要点の、左上の、あ、右上のところの説問にもありましたよね。右下か。左下か。もあったかと思います。それから、5番、一体的な使用。もうこれね、今回何回も出るんですね。一体的な使用を目指すというね、ことなんですけれども、これは先ほどからこの敷地配置で説明しているように、一体的な使用とは一体何なのかと。例えば、スポーツセンターに行った人は本当にカルチャーセンターに行くのかとか、カルチャーセンター終わった後、それからトレーニングしたりするのかとか、なんかあの、実はあまりよく関係がよくわかんないですよね。あの、全天候スポーツ型の、この旧体育館の着替えを、この手前の施設でやるとは書いてませんし、それから、グランドの着替えをどこでするのかっていうこともあまり書いてないわけです。だからよくわかんないんですよね、実は。ということになってます。それから、まあ、大丈夫だと思いますけれども、割と、接種券ドラッグのメンバーはですね、この今回の建物の中に健康増進施設ということで、調理実習室を設けてるんですけれども、これがね、実はね、このカルチャーセンターと被るんですよね。まあ、そこまでないと思うんですけれども、まあ、書き方によってはカルチャーセンターに本来作るものをなんでこの中に作ってるのという話が出てくるかもしれません。とにかくその一体的利用という、あ、一体的使用ですね。利用じゃなくて、一体的使用という概念がですね、概念ごと放り投げて渡されているということですよね。まあ、これあの、今流行りのコミュニティデザインが、まあ、建築士の職能として要求されている可能性があるというふうに僕は読んでいます。なので、まあ、いろんな考え方があるんですけれども、こういう社会的な課題に関して、建物を建てるだけではなくて、その建物を建てることによって、どういう、利用の価値を提案するのかというところまでは、まあ、今後も問われる、であろうということで言うと、まあ、いい問題なのではないかと思うんですけれども、それをですね、建築士の問題として、出題するとですね、これはちょっと、なんか、まあ、微妙かなという感じはします。はい。それから、最後に、プール室の上に、まあ、プールを置く。あ、プールじゃない。プール室の上に、まあ、他の、部屋を置くということで、政治権のところの回答でもそうなんですけれども、普通にプール室があって、2階は吹き抜けで、3階のところにトレーニングルームとかですね、なんか置いてるわけですよね。で、まあ、大空間の上に大空間を乗せるっていうことは、まあ、実務ではするんですけれども、まあ、この試験でどこまでするのかっていう話は、まあ、実はよくわかんなくてですね、が一つと、それから、その、まあ、上に乗っけることでの、構造的な理解というのが、ちゃんとできてるのかできてないのかっていうのは問われるのではないかと思うんですけれども、その、面積的に割と余裕があったという判断をするとですね、まあ、大空間の上に大空間を乗せることはあまりしないのではないかという考え方とかですね、プールを2階にした人はまあ乗せてないですよね、があります。それからもう一つは、例えば、経済的な話で言うと、皆さん基礎の話ばっかりしてるんですけれども、 プールを2階にした段階で階高が2メートル上がってしまうわけですよね。それとか、プールを2階にっていうか、多目的スポーツ室を3階にするとですね、建物の高さ、プール2階、多目的スポーツ室が3階だったのかとすると、建物の高さが 17.6 メートルとか 17.8 メートルとか、そういう人が結構おられます。で、かたやプール1階で、整理するとですね、建物 12.7 メートルで収まるんですよね。で、それとそれが同じ評価なのかというところも、今実はわかりません。ということで、まあ、原点ファクターとしてはですね、一応それを挙げているつもりです。で、昨年と全く違う状態ですよね。要するに、こう、いろんな項目でミスをされている方がおられるんですけれども、まあ、全部できている人はほとんど少ないです。なんですけれども、このいろんなミスがですね、その致命傷なのか、かすり傷なのかっていうのが、もうJICAの判断基準に任されているという状況に近いというふうに考えています。そういう感じの課題だったので、まあ、採点する側も相当プレッシャーがあるというか大変だと思いますよね。今年の課題はですね、まあ、言ったら、なんで私が不合格なんだと、なんで私が合格なんだっていうのが、なんか JICA の電話が鳴りっぱなしになるんではないかというぐらい、なんか腑に落ちない回答になる、合否になるのではないかというふうに考えています。ですから実際に、僕らが、ま、独断と偏見でつけたライン、点数ウェイトのもとにですね、点数ウェイトのもとに、こう、順位をつけてるわけなんですけれども、どこまで意味があるのかなと。要するに、例えば屋内プール室面積アウトだと。もう言っちゃったらそれでもうガサッと終わりなんで、とか、フル空調機械室、ない人、もう全員失格というふうにしてしまうと、まあ、去年の L 型の話に近いような状況にはなるわけです。で、本当にそれでいいのかっていう話もありますしね。なので、まあ、大きな話ですけれども、日本という国の将来にわたってですね、一級建築士として皆さんが、国からの、もしくは国民からの負託が与えられる存在なのかどうかということを判断する内容として、プールの空調機械室がない人は全部落としましたっていうのが判断基準として本当に正しいのかっていうのがちょっとよくわからないわけです。僕はないと思うんですけども、というふうに、考えています。この、大体この6つがですね、まあ、大きな点数配分を分けるところではないかと。これを3つも4つも踏んでるとかなり厳しいですけど、その3つも4つも踏んでる人はですね、まあ、ほとんど未完のような状態の方しかおられなくてですね、普通にやってる人はそんないっぱい踏んでないわけです。なので、まあ、多くの人に可能性と、それから、可能性がこう同居しているというような課題構成になっているのではないかというふうに考えています。はい、これが、まあ、今回のですね、全体構成のお話です。で、最初に冒頭お伝えしましたけれども、全体のですね、全体の構成っていうのは、こんな感じなんですけども、個々の図面に関してね、今日全員発送しましたので、お手元にこう届いた添削とか、なんでそうなのっていう話は当然あると思うし、僕のミスもあると思いますから、まあ、ミスに関してはですね、例えば部屋がないとかやられてるんだけど、ここにあるじゃんみたいな話で、これは最低ミスだなと思っていただければ結構なんですけれども、そうではなくて、まあ、これもうちょっと意味が知りたいだとかですね、そういうことがあるやと思うので、それに関しては、まあ、ここで対応していきたいというふうに考えています。 で、その上でですね、最終的に、12月の合否が決定した段階で、それをもう一回分析させていただいて、でそれで、まあ、実際はさっき言ってたように、これはこうだったよね、こうだったよね、こういうことなんじゃないのかと、いうことが、だんだん明らかになっていくというような感じになるかと思います。はい。まあ、全体公表はこんな感じですね。本当に長丁場、1月から始まってる人とか、8月から始まってる人とかおられて、長丁場だったんですけれども、本年度の、まあ、活動はですね、これをもって、大体終わりということになります。で、今、ちょっとホームページをやり替えてるんですけれども、ホームページもちょっときちんと作り直すのと、それから、まあ、動画を作ったりだとか、それから、ユーデミのコースの内容をもう一回見直したりだとか、そういうことを今やっています。それから、あとは、作図塾を始めたりですね。まあ、メールで軽めのやつなんですけど、始めたりだとかですね。そういうことを始めています。はい。で、もうその9時までの冒頭のところでやってたんですけれども、まあ、こういう間にですね、まあ、いろんな空間を見たり、建築を見たり、ちょっと建築と、まあ、相対的に距離を取りつつ、まあ、いろんなことを体験されることが今の時期はすごくいいのではないかなと思います。まあ、合格発表まで、まあ、あと一月弱ありますから、まあね、まあ、悩もうがですね、困ろうが、皆さんが悩んでそれで合否が変わるわけではないので、まあ、それはもうサイコロは振ったので、あとはもうどの目が出るかなみたいな話ですから、そこはもう、広い気持ちで、大きな気持ちで、過ごしていただければなと思います。という感じですが、あと、ご質問等があれば、なんですけど、もうなんかね、試験終わってもう一月も経ってて、もう忘れちゃってるよね。なんか、というのはあるんですが、質問等がなければ、今日はこれで終わりたいと思うんですけれども、よろしいですか？ではないようなので、また、直接メールしてくれたり、バンドが使える人は、一応年内ずっとバンドを使おうと思ってますので、その時にいろいろ、話していただければいいかと思います。では、これで一旦終わりたいと思います。皆さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、どうも、失礼します。
ありがとうございました。
はい。